ふるさとの風。こんばんは。今夜もふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府の提供によりお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて、日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は、拉致問題は国家主権と国民の生命安全に関わる重大な問題であると考えています。そしてその解決なくしては、北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して全ての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌や各地の話題などを皆さんにお届けします。6月13日は拉致被害者松木薫さんのお誕生日です。今年で56歳になられます。一日も早い帰国を願ってやみません。それでは今日もご一緒にお付き合いください。まずはじめにニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを、日本における北朝鮮研究の第一人者である静岡県立大学泉一教授に解説していただきます。6月8日北朝鮮における後継者問題について伺いました。それでは先生、よろしくお願いします。
最近、北朝鮮の金正日総書記の三男金正恩氏が後継者に指名されたと、そういう報道が相次いでおります。韓国の国家情報院がそういう情報をつかんだという話が出てきたり、あるいはアメリカの政府高官もその可能性があるのではないかという言及をしたりしておりますので、北朝鮮でいよいよ後継者がまず内々に決定したという可能性も我々としては十分に考える必要がある状況になってまいりました。特にこの4月以降、北朝鮮がミサイル発射、そして核実験と、極めて短時間のうちにですね、挑発的な行為を繰り返しておりますが、これも後継体制づくりへの一環としての意味合いも指摘されておりますし、またそうした可能性というものも我々は見とかなければいけないんであろうと思われます。まだ今の時点ではその三男の金正恩氏が後継者に指名されたんだというその事実が確認されているわけではありませんが、仮にそれが事実だとしてもそれほど不思議ではないという状況が生じていることも我々としては事実であろうかと思います。特に注目されるのは5月25日付の労働新聞でありますが、社説に死体思想の要求と革命、要求を革命と建設のすべての事業で徹底的に具現しようという、そういう題目の社説が出ましたが、死体思想を社説の題目の中に含めているものというのは非常に久しぶり、最近では珍しいものであろうかと思われます。死体思想であれば、キム・イルソン、キム・ジョンイル、そして、息子の、キム・ジョンウンとこう権力が継承されていくということの、ある種の正当性を主張する上では非常に説得力があるという話になると思われますので、先軍政治が、強調されている中で死体思想ということが再び出てきているというところが一つ注目されますし、 またこの同日5月25日付の労働新聞の2面はすべてのページを使って、芸術映画、白玉ペゴクという、その映画の紹介が出ました。タイトルはペゴク、白玉のような忠誠を、尽くす人間になれという、そういう内容でありますが、これはオジヌというかつての人民ブログ部長を主人公にした映画でありますが、このオジヌという人はいわば抗日闘争時期に、キム・イルソンに忠誠を尽くしですね、そしてキム・ジョンイル総書記にも忠誠を尽くした、すなわちキム・イルソン、キム・ジョンイル2人に忠誠を尽くした人で、それの、モデルになるような人でありますが、その人を今この時期に取り上げるということは、今度はキム・ジョンイルの息子のキム・ジョンウンに忠誠を尽くせという、そういうキャンペーンを、始めたいという北朝鮮の意図がそこには込められているのかもしれません。いずれにせよ息子のキム・ジョンウン氏がですね、後継者として、内々で指名された可能性は否定できないと思いますが、しかし、キム・ジョンイル総書記の後継プロセスを振り返ってみますと、内々で指名された後、やはり表舞台に出てくる時がありますし、最終的にはキム・ジョンイル氏の場合にはキム・イルソン、主席のですね、持っていたポスト、その中で最高司令官と国防委員会の委員長という2つのポストを譲り受けていたということがあります。その辺を考えますと、まだ金正恩氏が内々で後継者に指名されたということで後継体制が固まったとは言えないということであります。いつ表に出てくるかということが注目されるわけでありますが、いずれにせよ国際社会から見ますと、後継者が誰になるんであれ、どのような形で後継体制が固まるのであれ、北朝鮮が国際社会の責任ある国家として今後進んでいけるかどうかと、ここが一番の注目点でありますし、もし北朝鮮が国際社会のルールを守る国の方に動くんであれば、誰が後継者になるかということも、その観点から評価されるということになろうかと思います。
先生、ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。続いて拉致問題解説です。このコーナーでは毎回、拉致問題とはどのような問題なのか、内外でどのような取り組みが行われているのかなど、さまざまな角度からこの問題を解説しています。日本政府は拉致問題対策本部を中心に政府一体となって拉致問題の解決に全力で取り組んでいます。今週はこの拉致問題対策本部の設置の経緯や、同本部が決定した拉致問題への対応方針などについてご説明します。拉致問題対策本部はどのような経緯・目的で設置されたのでしょうか。拉致問題対策本部は2006年9月に総理大臣を本部長として内閣に設置されました。その目的は、拉致問題に関する対応を協議し、この問題への戦略的な取り組みと、すべての拉致被害者の安全確保、および即時帰国、安否不明の拉致被害者に関する真相究明など、拉致問題に関する総合的な対策を推進することです。拉致問題対策本部は、官房長官と拉致問題担当大臣が副本部長を務めるほか、すべての閣僚から構成されており、これにより拉致問題の解決に向けて、対策本部を中心に政府一体となって取り組んでいく体制が整備されました。そして、2006年10月に開催した第1回本部会合において、6項目からなる拉致問題における今後の対応方針を決定しました。 拉致問題における今後の対応方針とはどのような内容なのでしょうか。第1回本部会合においては、日本政府として引き続き対話と圧力という一貫した考えのもと、拉致問題の解決に向け粘り強く取り組んでいくこと、拉致問題の解決なくして北朝鮮との国交正常化はありえないということを改めて確認しました。そして、拉致問題対策本部を中心に政府一体となって全ての拉致被害者の生還を実現すべく今後の対応方針を決定しました。この対応方針では、まず北朝鮮側に対し、全ての拉致被害者の安全確保と即時帰国、拉致に関する真相究明、拉致実行犯の引き渡しを引き続き強く求めていくという基本的な姿勢を明確にしています。また、北朝鮮に対して、今後の北朝鮮側の対応などを考慮しつつ、すでに実施している様々な制裁措置に加え、さらなる措置を検討するとともに、現在の法律や制度の下で実施している厳格な法執行を引き続き実施していくとしています。さらに、対策本部が中心となって、拉致問題に関する情報の収集と分析、国民世論の啓発を進めていくこと、北朝鮮による拉致の可能性を排除できない事案に関する調査などを引き続き行うこととしています。加えて、新たに拉致と認定される事案があれば、北朝鮮に対し、しかるべく取り上げていくこと、国連や関係各国などと連携して、拉致問題の解決に向けた国際的な協調を強化していくことを掲げています。麻生内閣の下で行われた第2回本部会合では、どのようなことが話し合われたのでしょうか。麻生総理は内閣発足直後の去年の10月15日、拉致問題対策本部の第2回会合を開催し、拉致問題に対する政府の方針を改めて確認し、毅然たる姿勢で取り組む意思を明らかにしました。会合の冒頭、麻生総理は、拉致問題の発生から30年以上が経過し、一刻の猶予も許されない。拉致、核、ミサイルといった諸懸案を包括的に解決し、不幸な過去を清算して、国交正常化を図るという基本方針のもと、拉致問題の解決なくして、北朝鮮との国交正常化はありえないことを改めて確認する。北朝鮮に対し、早急な拉致被害者の帰国実現を求めると述べるとともに、全閣僚一丸となって、拉致問題の解決に向けて引き続き全力で尽力するよう指示しました。会合では、北朝鮮が拉致問題の解決に向けた具体的な行動をとっていないことから、これまでの方針を引き続き維持するべく、第1回会合で決定した今後の対応方針の内容を改めて確認しました。同時に、拉致問題が解決しないまま、第1回会合からすでに2年という時間が経過したことを重く受け止め、北朝鮮に対して拉致問題を一刻も早く解決するための決断を早急に下すよう再度強く求めました。以上、拉致問題対策本部及び拉致問題における今後の対応方針についてご説明しました。来週も引き続き日本政府の国内における取り組みについてご紹介します。拉致問題解説でした。続いて、ふるさとの声です。北朝鮮にいる拉致被害者の皆さんに ふるさとからのメッセージをお届けしましょう。今週は拉致被害者松木薫さんの弟さん信弘さんとお母さん砂代さんからのメッセージをお届けします。このメッセージは去年収録したものです。まずは信弘さんからのメッセージです。
薫兄ちゃん、信弘です。小学校の時以来になりますね。私は今年の9月で36歳になります。今年は2008年の寝年なので、年男です。顔や体型は兄ちゃんじいちゃんそっくりに、なってしまいました。想像してみてください。兄ちゃんがスペインから絵はがきを出したっきり消息を絶って、じいちゃんやばあちゃんは大変心配をしていました。石岡さんが札幌の実家に宛てた手紙に兄ちゃんのことを書いてくれていたので、私たちは居場所を知ることができました。兄ちゃん、そのことを知っていましたか？良い友人に恵まれましたね。有本さんと3人、何かの縁なのですから、縁は大切にしてください。時間が限られているので、兄ちゃんが知りたいだろうなと思っていることをお話ししたいと思います。両親のことです。じいちゃんは、和子姉ちゃんのところに行ってしまいました。ばあちゃんは、環境の良い病院で兄ちゃんの帰りを待っています。じいちゃんは和子姉ちゃんのところに行く前、私に、カオル、ちょっと、カオル、ちょっと、と、何か言いたそうだったんですが、何だったのかは私もわかりません。私の悔やんでいることの一つです。きっと兄ちゃんの近くで見守ってくれているはずです。ばあちゃんは、今までの苦労から少しだけ解放されて、ただひたすら兄ちゃんの帰りだけを待ちわびています。今できる、私たちから、兄ちゃんへのささやかなプレゼントは、ばあちゃんの声なのですが、これは届くのかどうかちょっと分かりませんが、届けばいいと思っています。じいちゃん、ばあちゃんは、兄ちゃんに会いたい感情を押し殺して年を重ねてきました。しかし、人生の終わりが近づく前、やはり最後の願いは一目でも元気な姿の兄ちゃんに会いたいのです。他の言葉は忘れてしまっていますが、兄ちゃんの名前だけは忘れていません。他の姉ちゃんたちも待っています。それを肝に銘じて諦めずに生きていてください。最後に、私は兄ちゃんと同じ九州学院で6年間学びました。兄ちゃんと同じ先生にも教わりました。先輩、同級生、後輩の皆さんも兄ちゃんの帰国を待ち望んでいます。大学時代知り合った方たちももちろん兄ちゃんの帰りを待っています。日本政府も兄ちゃんの帰国のためにいろいろ取り組んでいます。兄ちゃん含め日本への帰国を待ち望んでいる人たちも、日本で待ちわびている人がいることを忘れずに待っていてください。どんなことをしても生き抜いていてください。
松木薫さんの弟さん信弘さんからのメッセージでした。ところで、信弘さんのお話にありましたように、お母さんの砂代さんは現在病院に入院されています。しかし、お母さんは病院でお姉さんの文代さんや看護師さんからの励ましを受けながら、薫さんの帰国に備えて毎日お帰りなさいの言葉を練習されているとのことです。その声をお聞きください。
砂代さん。おかえりよ、言って、
言ってごらん。
おかえり、
おかえり、
上手できた、上手できた、
おかえり、言ってよ、帰ってきたら、カオルさん帰ってくるんだよ。
おかえりでしょ、
おかえり、
会いたい、
会いたいよ、ね、会いたいよ。
松木カオルさん、お聞きいただけましたでしょうか。弟さんとお母さんからのメッセージでした。では次は今週の一曲です。今週は1968年のヒット曲、花の首飾りをお届けします。この曲はグループサウンズブームに乗ってデビューしたザ・タイガースの代表曲の一つです。それではザ・タイガースで花の首飾りをお聴きください。実際のサンパラジオ放送では ここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。ザ・タイガースで花の首飾りをお聴きいただきました。ふるさとの風は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて、日本政府の提供でお送りしています。拉致問題の解決は日本政府にとって最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全に大きな関心を持っています。現在日本政府は次の12人の方々を、北朝鮮に拉致され今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中実さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本留美子さん、曽我三好さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さんです。またこの他にも拉致の可能性を否定できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査・捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対し、拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し、速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報をお寄せください。E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp ファックスは日本の国番号81に続けて3-35922300 813-3592-2300、郵便は郵便番号100-8968、日本国拉致問題対策本部。郵便は郵便番号100-8968、日本国拉致問題対策本部。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報をお寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府はこうした協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組、ふるさとの風は毎日3回内容を週替わりでお届けしています。夜10時33分からは周波数 9585kHz、 夜11時30分からは周波数 11825kHz、 夜1時からは周波数 9780kHz で放送しています。朝鮮語番組イルボネパラン日本の風も毎日3回お届けしています。夜12時からは周波数 13725kHz、 夜12時30分からは周波数 9965kHz、 夜2時からは周波数 9820kHz で放送しています。それではまたお会いしましょう。